聖書を朗読いたします。使徒行伝第9章32節から42節、新約聖書196ページになります。使徒行伝第9章32節から、ペテロは方々を巡り歩いたが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。そしてそこで8年間も床についているアイネアという人に会った。この人は中部であった。ペテロが彼に言った。アイネアよ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだ。起きなさい。そして床を取り上げなさい。すると彼は直ちに起き上がった。ルダとサロンに住む人たちは皆それを見て主に帰依した。ヨッパにタビタ、これを訳すとドルカス、すなわちカモシカという女弟子がいた。数々の良い働きや施しをしていた婦人であった。ところがその頃病気になって死んだので、人々はその体を洗って屋上の間に安置した。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがルダに来ていると聞き、二人の者を彼のもとにやって、どうぞ早くこちらにおいでくださいと頼んだ。そこでペテロは立って二人の者に連れられてきた。彼が着くとすぐ屋上の間に案内された。するとヤモメたちがみんな彼のそばに寄ってきて、ドルカスが生前作った下着や上着の数々を泣きながら見せるのであった。ペテロはみんなのものを外に出し、ひざまずいて祈った。それから死体の方に向いて、タビタよ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き直った。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。それから生徒たちやヤモメたちを呼び入れて、彼女が生き返っているのを見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。1月も半ばを過ぎまして、少しだけ夕方の時間、日が伸びてきております。春分の頃になりますと、その伸びた日がちょうど教会の入り口から1階のホールの奥の方まで朝日として差し込むようになってまいります。と申しますのは、この教会堂の入り口がほとんど真東に向けて設けられているためであります。春分の日に真東から昇る太陽の光をずいぶん奥まで迎え入れているような、そういう格好になるわけです。まあ、この教会がそのような東向きに太陽の光を入れるようにという、そういう理由で東に向けられているかどうかというのは分かりませんけれども、ひょっとしたら設計してくださった方の中にはそういう思いがあったかもしれませんけれども、実は教会は古くから東向きに建てられることが大変多かったのです。こうした教会の方向づけをオリエンテーションとも言いました。これはもう皆さんが学校や会社でオリエンテーションといえばすぐにお分かりになるでしょう。教会堂を建設するときに東の方を基準にする、そのことをもともとは言い表した言葉であります。ある時期には入り口を東向きに向ける、そのように教会堂を建てた古い時期もあったようです。また少し経ちまして別の時期には、東に向かって礼拝をするために、まあ、180度それをひっくり返すようにする、そういう時期もあるようです。このことはちょうどイースターが春分に関連する暦の中で祝われますから、ですから太陽が真東から 登っていくのを、まあ、やはり教会堂の中に深く迎え入れながら、あるいはその日差しに向かってというようなことを、主イエス・キリストの復活の光がすっとこう差し込んでくるような、そういうところで、まあ、教会は礼拝をしたのですし、特にイースターは洗礼式を行ったわけでありました。考えてみますと、季節を導くのは太陽の光です。光です。光がそこに差しておれば、どんなに寒くてもやがて季節は進んでまいります。それと同じように、教会はいろいろなところを通りながら、しかし本当に時を導くのはこの主イエスのよみがえりの光なのだということに思い定めて、そちらの方向をずっと見続けてくるというような、それが教会の一つの方向づけであった、そういうふうにも言うことができるでしょう。今朝与えられた御言葉には二つの癒しの出来事が書かれてあります。教会が経験した一つの、ひょっとしたら方向性が混乱するかもしれないと思うような出来事です。一つは病、一つは死です。しかしそこでも両方で同じ言葉が語られます。起きなさい。ここに一つ教会のオリエンテーションが見られるでしょう。主の復活の方をずっと見ているからこそ、起きなさいと語ったのです。病や死の現実に混乱させられずに、本当に教会が向くべき方に向いていたのだという報告ですし、しかもそのことは私どもの教会にとっての一つの導きにもなるでしょう。そのようなオリエンテーションというような話を申し上げるのは、ここに帰依したという、まあ、珍しい言葉が出てきて、これがまあ方向ということと深く関連した言葉だからです。帰依した。帰依というのはやはりあまりキリスト教会の中で使わない言葉ですし、聖書の翻訳でもあまり帰依っていう言葉を見ることはないでしょう。口語訳聖書ですと3回だけ使われておりまして、それはいずれもこの使徒行伝の中である一つの言葉を訳している、その時にまあこういう言葉で表現したのです。帰依って一体どういう意味合いかと言いますと、まあ、あまり使わない言葉でもありますし、国語辞典で調べますとこんなふうに出ていました。神仏や高僧を信じて、まあ、位の高いお坊さんを信じてその力にすがること、神仏や高僧を信じてその力にすがること。言語の成り立ちから言いますと、まあ、そうも言えるのですけれども、何々に向かって向けるというような、そういう言葉です。それをまあ帰依というふうに訳している。でつまり言語の成り立ちから解けばこんなふうに言うことができるでしょう。単に向く方向ということではなくて、そもそも向くべき方向があってそちらに向く、本来的に向くべき方向があってそちらに向くようになること、このことをここで帰依と言って、主に帰依する、そもそも主の方に向くべきなんだけれども、そのように主の方に向いたのだというような意味合いをここで読み取ることが許されるでしょう。ですから新しい聖書の翻訳では立ち返るっていう言葉で訳していて、これもいい訳だと思います。そうすると帰依っていう言葉もなんとなく分かってくるので、帰依っていうのはやっぱり帰る、あるいはより頼むっていう、そういう二つの言葉で漢字でできていますけれども、そもそも帰るべきところに帰る、その安堵やあるいは高揚感といったらいいんでしょうか、ああここだここだというような、そういう感覚がここで言い表されていると、そう考えてもよいでしょう。このルダという町に広がった一つのこの帰依する動きですけれども、一人の 男性から始まりました。それはアイネアという8年間床についたままだった一人の男性です。読んでまいりますと分かるのは、この人は、まあ、教会のメンバーの一人だったというふうなことです。ちょっともう一度読んでみますと、32節、ペテロは方々を巡り歩いたが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。そしてそこで8年間も床についているアイネアという人に会った。そこでですから、その前に生徒たちと言われていて、そしてそこでですから、これは教会員の一人であったということを考えて間違いがないことでしょう。生徒たちという言葉も少し気になる言葉です。使徒行伝で生徒たちというのは少し特別な使われ方をしますけれども、必ずしも生徒という言葉はそうであるわけではないのですけれども、使徒行伝で少し特別な使われ方をしておりまして、それはパレスチナのユダヤ人キリスト者をそのように呼んだのです。パレスチナです。あのエルサレム周辺のそのキリスト者たち、おそらくそのことの意味合いは、エルサレムで起こった主の十字架と復活とペンテコステと近接していた人々、言ってみれば主の十字架復活ペンテコステを肌身に感じた人々、そのような意味合いがひょっとしたらこの聖徒という言葉の中には込められているのかもしれません。この主の十字架復活、そしてペンテコステから始まったこの動きは、使徒行伝の第5章に至りますと、エルサレムで連れてこられた全部の者が一人残らず癒されたというような、すでに私も読んできましたけれども、そういうエルサレムでの著しい癒しの記録を私どもは知るのです。そういうことを知っている人々が聖徒だ。しかしそう考えますと、このルダというのはエルサレムからさほど遠くないところでありまして、その意味で聖徒と呼ばれておりますけれども、一体この8年間アイネアはそういう状況をどう見てきたんだろうかと思います。聖徒と呼ばれる一員です。エルサレムではすべての人が癒されるという、そういう出来事が起きている。しかし病のまま暮らしているこの人、しかし彼は生徒だったのです。彼は信仰者だったのです。このことは当時のキリスト者たちが一体何に向かい合っていたのかということをそもそも語り始めているものだと、そう思います。向かい合っているのは癒しそのものではありません。向かい合っているのは、ここでそう語られますように、主に帰依すること、主に帰依すること、つまり主に向かう、向かうべきは主であって、その主の方に向いた。このことがここで一つの強調を持って語られていると、そう言ってよいでしょう。ですから8年間過ごしながら、しかしこのアイネアはその主に向き合い続けながら生きたのだ。そのことはまるでここでペテロが無視されているかのような書き方になってまいります。向かい合い続けたのは主だったんだ。少し読んでみますと、こんなふうにペテロが語ります。34節、ペテロが彼に言った、アイネアよ、主イエスキリストがあなたを癒してくださるのだ。起きなさい、そして床を取り上げなさい。ここでペテロが言うわけですけれども、ここには全くアイネアとイエスキリストしか出てこない。 例えばさっき申し上げたように帰依するっていうのは日本語で言うと高僧により頼むことでもあるわけですから、ここで一番弟子のペテロがそういう考えからするとこういうことだって許されることでしょう。私は一番弟子だ、だから神様の力を私一番持っているんだ、このペテロがあなた愛ねえよ、あなたを癒そう、そういうことだってできるでしょうし、世の中にはそんな広告はいくらでも見つかるわけであります。そう考えますとここで動いていたのは全くそういうこととは違うことだってことはよくお分かりになるでしょう。それこそ主に帰依したんです。主イエス・キリストしかなかったんです。この書き方もある翻訳の聖書を見ていますと、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだと訳しているところを、イエス・キリストがあなたをお癒しですっていうふうに訳する聖書があります。あまりはっきりしないかもしれませんけれども、これは例えばイエス・キリストがあなたを癒してくださるのだっていうと、今まで癒されなかったけれどもこれからというそういう感じがします。そういう読み方が生まれてきても仕方がないでしょう。ある人が訳したのはそういう読み方を排除したかった。だからイエス・キリストがあなたをお癒しです、もうすでに癒しの中に立っている、ここで使われている時制はそういう時制です。あなたはすでに癒しの中にあったのだ、これまでの8年間もずっとそうだった、あなたは癒しの中に置かれていた、そして今日はその床を取り上げる日なのだ、だからこそこの8年間が支えられたんだと思う。彼は深く心癒されたのだと思います。そしてしまいには肉体まで癒されたのだと思います。これがここでより頼むべきお方、そちらの方に向くべきお方、我々が帰依すべきお方。教会にはこの我々が向くべきお方が実に生きておられるのだという教会のその報告であります。そしてさらにこの向くべきお方が鮮やかにされる出来事がここで重ねられてまいります。今度はもっとある意味で厳しく問われると言ったらいいかもしれません。病ではないんです、死なんです。ここにタビタと呼ばれる一人の女弟子が登場いたします。一生懸命神様にお仕えしたのでしょう、主イエスキリストにお仕えしたのでしょう。タビタという名前は、ドルカスというギリシャ語にすればその言葉で、意味内容はカモシカという言葉なのだと言われます。カモシカと言いましても、これは新しい聖書を見ますとガゼルっていう説明が入っています。ガゼルですから美しい名前です。とても走るのも得意だし、軽やかに飛び跳ねるし、そういう名前を与えられた一人の女性です。女弟子っていうふうに訳されておりますけれども、弟子の女性形、ここは聖書の中でたった一回きりの弟子が女性形で語られるところです。ですからその軽やかな足取りで本当に人々に仕えたのでしょう。ここでヤモメたちに大変親切を施した。そういうヤモメたちに自分が手で縫った下着や上着をたくさんプレゼントしたんです。とても愛されたんです。このドルカスのもとに自分たちの居場所を見出した人がたくさんいたんでしょう。けれども死んでしまった。でこうするしかなかったのです。思い出の品を持ってきて、そしてその勧められた一針一針を思いながらドルカスの手が動いたのを思い起こしたんでしょう。その手のぬくもりを何とかそこに見出そうとしたんでしょう。それと同時にこんなに親切な人だったんだとペテロに訴えたのでしょう。 しかし悲しみ、その苦しいほどの悲しみのゆえに、この人々はそれ以上の言葉を持ちませんでした。教会の教理から言えば、復活があるじゃないかと、そういうことも許されるでしょう。大丈夫、やがて蘇るんだから、これが終わりじゃない。そういうことも許されるでしょうけれども、しかし少なくとも、ここにいる人々は、その悲しみのゆえに、悲しみを語る言葉しか持たなかったんです。しかし、このルダにある、ヨッパにある、この教会の様子は、誠に教会らしい動きを示します。ある人々は、すでに復活を思い起こして、そしてこの悲しむ人々の中から、慰めに向かって走り出すのです。先週、教会というのはカンニングブレスをするようなそういう動きの中で我々は支えられるのだと、そのように申し上げましたけれども、言ってみればここではもう歌うこともできなくなった悲しみに打ちひしがれる人々がいるのです。自分で本当に健やかな祈りを捧げることもできなくなるほど悲しみに打ちひしがれたのです。しかしそのようにどうしても息継ぎをしなくてはならないところで声が消えてしまう。その時に、その傍らにいた 人が気づくのです。隣の町には、病の中から起きよと呼び出されて、起き上がった人がいる。主イエスキリストは、死の中からも、起き上がられたではないか。とするのならば、今ここにある悲しみも、主イエスの慰めの中にあるのではないだろうか。この死も、決定的なものではありえないのではないだろうかと、そう思ったのです。そう思うことが許された人々がいたんだ。まあ、ある言い方からすると、多少余裕があったのかもしれません。しかし、そうすることができた人々はいたんです。立ち上がれないような悲しみのそばから、ペテロのもとに走り出す人々。ここにも一つの方向性が現れていると言ってよいでしょう。悲しみとは向き合うべき方向じゃないんだ。我々時にそんなことを考えます。悲しみは全てだ。人というのはもう悲しみに向くしかないんだ。しかし、ここではそうではない方向性がはっきり見えている。さあ、あのペテロのところに行こう。病から人を引き起こした、あの教会の動きにかけていこう。この向くべき方向というのは、ペテロを通してもっとはっきりと現れます。実は先ほど主に帰依したというふうに申し上げた言葉でした。向くべき方に向くと、そういうような意味合いがある言葉だと申し上げたのでありますけれども、実はこの二つの病のこの奇跡と同時に、この死からのよみがえりの奇跡の中にも同じ帰依っていう言葉が使われている。日本語では隠れてしまいます。しかし40節、こう出てきます。ペテロはみんなのものを外に出し、ひざまずいて祈った。それから下への方に向いて、この向くというのは、向くべき方に向くっていう言葉がここでも使われておりまして、つまり向くべきは下への方なんだ。皆さんにいろいろとお考えいただきたいのです。向くべきは死の方だ。教会が向いているべきは死の方だ。そう言ってもよいでしょう。どうしてそんなことが言えるんだろうか。ここでですから、単に向いたということではなく、向くべき方に向いた、あるいは主に帰依っていうような言葉でも使われるような言葉がここで使われていて、こう言ってもいいでしょう。このタビタの死体の前で主に帰依したんです。 タビタの死体の前でその主の方にぐっと向いたんだ。ペテロは主イエス・キリストの死体をおそらく見た一人でありましょう。葬りにも最も関わった一人の弟子であることは分かります。そして主イエスの遺体が見つからなくなったときに慌てふためく弟子であります。そうしますとペテロは主イエスの死体に何が起きたのかということを彼は経験としてよく知っていた。その彼がタビタの死体を見たときにこの死体に何が起きるのか、そのことをずっと集中して見たのでしょう。だからこんな、一つ仰々しい言葉が使われていて、死体の方に向いた、死体の方に向いたのだ、そこで主に帰依したのだ、そのタビタの死体に主イエス・キリストのあの亡骸を重ねたのだ、主イエス・キリストの亡骸を生き返ったとすれば、このタビタの亡骸、ドルカスの亡骸も生き返る、そう信じた教会の信仰です。教会がどこに向き合うべきかもよく記されているでしょう。教会は死に向き合うべきなのです。死に向き合うときにこそ教会を支える光が最もよく見えてくる。主イエス・キリストは死からお蘇りになったのですから、ここに教会の一つの大切なオリエンテーションがあります。死に向き合い、死の中に慰めを得るのだ。私どもはそのような教会の方向性の中で向き合うべき方を向きながら、私どもは主のよみがえりを祝っております。今朝礼拝はさまざまな形です。街道にやってきた人々もいるでしょう。今ここにいるお一人お一人もそうです。さあ教会に行こう、教会の方に向いて行くべきところに来たん。このコロナの状況の中でその歩みをしておりますし、あるいはインターネットで見る人だってそうでしょう。インターネットをつけ、そしてこの日曜の朝の礼拝に心を合わせる、あるいは日曜の朝でなくともこういう主イエス・キリストが語られているその言葉に対してずっと思いを向ける、その一つの方向性もそこに現れるでしょうし、あるいは CD でお話をお聞きになる方もいらっしゃるし、あるいは文書でそれをお読みになる方もいらっしゃる。しかしみんな一つの方向性があるでしょう。主に帰依するのです。主に向いているのです。しかも死というその恐れのただ中で、しかし主に向くことが許されている。これは私どもの一つの教会の使命ですらあると、そう思うのです。言ってみればこのルダンで深い悲しみに捉えられた、ヨッパで深い悲しみに捉えられたこのヤモメたち、これは今の世界の姿かもしれません。どこにも慰めが見えないかに見えるのです。向くべき方向は恐れと悲しみでしかないかと、そう思えるのです。しかしそうした人々の間で我々は、さあペテロがいる、ペテロに起こったよみがえりがある、ペテロが指し示した主がおられる、主に帰依することだ、そのように思いながら動く人々がいる。教会はその人々でしょう。きっとテレビでは今頃一週間のいろんなことが振り返られて、 コロナっていう言葉を抜きにして1週間を振り返るってことはもう考えられないでしょう。特に今週はどれぐらい増えたかなんてことがきっと今頃振り返られているはずです。そしてどうしようもない不安に捉えられる。しかしその中にありながら我々は向くべき方へ向いて駆け出している。このヨッパの町の多くの人の希望にこの二人の足取りは結びつきましたけれども、私どももその務めを果たしているとそう考えた方がいいでしょう。コロナのこの状況は人間に問いかけております。我々の方向性を問うんです。我々は何かに向かって一生懸命やってきたけれども、しかし向くべき方向だったんだろうかどうだろうか、そう問いかけているとは言えないでしょうか。一体何に向かって突き進んできたのかという問いや疑いはたくさん語られるようになりました。迎えてきた世界はこういうことも許されるでしょう。きらびやかを競って誇るような世界であった。しかしそれでよかったんだろうか。勝ち組負け組なんてことがもう語られるようになってしまって、そして重んじられるべき命とそうでない命があるかのような、そういう前提がどこかで出来上がってしまって、いつ自分が重んじられる命の方に入れない、そういう、まあ、線引きといったら変ですけれども、そういう外側に回されるかもしれないという不安が私どもの国を取り巻いているのではないでしょうか。ずっと向き合ってきたものが一体正しかったんだろうかどうなんだろうかということが問われていますし、この問いは私は浅くないと思うんです。深いと思うんです。広いと思うんです。長くにわたってきっと問い続けられるでしょう。すでにアフターコロナなんてことが語られておりますけれども、そのことは私どものこの本当に耐え難いような、そういう恐れや悲しみを通して、それでも何か大切なものをそこに描き出すはずです。私どもはここで向くべき方を向いてよみがえりの祝いを捧げ続けたいと思う。よみがえりに現れているのは主イエス・キリストがどれほど人間の命を憐れまれたかということでしょう。どれほど人が生きるということが大切かとそう語られたことでしょう。どれほどあなたは大切だということが言われたか、そのことを表すのが私どもの十字架と復活、主イエス・キリストの十字架と復活でしょう。向き合うべきはこのお方なのです。このお方が指し示しているところなのです。さあ命を大切にしよう、人を大切にしよう、命の線引きはやめよう。作られたものは皆大切。やがて来週からこの十章に入ります。十章からはその線が消えるんです。ユダヤ人と異邦人の間に引かれていた線、それが消えてしまう。すべての人が主の命の憐れみの中にある、このお方に向く以外に、私どもがこの命の恵みを喜んで生きるべき生き方はないのではないだろうか。改めてそう思うのです。どうぞここで私どもはこのよみがえりの祝いを祝い続けたいと思う。それが私どもの向いているべき方向ですし、いや本当は世界もそう向くべきなのです。祈りをいたします。あなたが生み出してくださった命です。どれほど命を慈しみ憐れんでくださっているか、このことに向き合わないでは私どもは生きることが許されません。どうか主よ、主イエス・キリストがお示しくださったその向き合うべきところへと、命は大切だとそう叫んでおられる 主イエスへと私どもが向き合いつつ、喜びの歩み、安堵の歩みを保つことが許されますように、またそのことがこの世界に対しての使命でもあることを知りながら、許される形はいろいろと変わるかもしれません。しかしこのよみがえりの祝いを続けることができますように導いてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。